Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル系図レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、非常にこう月が綺麗に見えるスタジオから、そんな月を一緒にめでたい男性アーティストと一緒にですねお届けをしていこうというふうに思っております。お久しぶりの登場、一緒にイベントもしたりしておりますけれども、今日のゲストはこの方です。
後藤和也です。
後藤和也。誰か僕にチョコレートちょうだい、チョコレートちょうだい。 I wanna be a big man. Oh, まだまだ小さい。時にはちょっと背伸びをしたりもするけど、今宵二人で傾け合うグラス、飲み干すたびに締めて伝えたい。言葉にはならない胸の音。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、後藤和也さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
お元気でいらっしゃいますか？
はい、元気ですね。
お元気そうで何よりです、うん、なんかこの間、一緒にイベントを、
そうですね、
ついこの前させていただきまして、はい、おしゃれなイベントになりました、
ね、なかなか他では見ない組み合わせだったと思うんですけど
あの時一緒にしていただいたのが、橘彩香さんだったと思うんですけども、ね、はい、なんて言うんでしょうね、うん、普通のイベントならああいう風には組まないだろうっていうアーティスト2人をぶつけたんですけど、どうでしたか？
新鮮でしたね。
新鮮でした。
なんかピアノ弾き語りって結構もういろんな人と一緒にしてるので、
はい、
女性も男性も、
うん、
ただ橘さんみたいなタイプの人とは、はいはいはい、イベン大きいイベントとかだったらありますけど、う
ん、はい、
なかなかね、ましてツーマンでしたし、
ツーマンでっていうのはね
ないですね。
なんていうんでしょうね、橘さんどちらかというとこう、なんていうんでしょうね、こう何かに取りつかれたような、劇場系というんでしょうか。
そうですね、
感情を表にうわーっと表すような感じで歌われる方なんですけれども、後藤さんは今日はたくさん、ね、音楽をお届けしますけれども、
はい、
なんていうか落ち着いた、うん、ジャジーな、
うん、
大人な、
うん、
そんな言葉が合うような音楽をやっている方でして、うん、まあそのファンの方もこうなんていうんでしょう、おなんか随分ギャップがあるなっていう感じだったような気がするんですけど、
あ、なるほど。
なんか僕は逆にしっくりきたなとちょっと思っていて、うん、
あ、イベント
として、うんうん、とても楽しかったです。
あ、そうですね。
和也さんどうでしたか、あの時？
いや、楽しかったですね。その、うん、俺的には一番そのお客さんがね、うん、こうファンの方が、うんうん、自分のファンの方以外、その立花さんのファンの方が、
はいはい、
大丈夫なんだろうかって思ったわけですよ。
立
花さんが好きで、その劇場的な、うん、もう感情がガーッと出るような、
うん、
で音も結構激しめなのも多いし、
で、ね、
で歌声もしっかりしてるし、そういうところにその後出て行って歌うとこの日の2ステージ目俺大丈夫かなっていうのはありましたけど、
でも立花さんでこう張り詰めた緊張みたいなものが、
うんうん、
後藤さんがゆっくりほぐしていってお休みっていう感じになったのが
まあそうですね、
はい、なんか夜のイベントだったのでね、
うんうん、
よかったかなと僕は思っているんですけども、
順番的には素晴らしい 流れだ
ありがとうございます自画自賛をしておりますけれどもとは言いつつも、後藤さんのお名前を初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介というか、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、シンガーソングライターをしております後藤和代と言います。楽器はピアノの弾き語り で、
はい、
でまあそうですね、あの出身地北海道、
お
北海道の端っこ、もう日本の一番端っこのですね、先ほどあのおっしゃってたと思うんですけど FM 根室の、あ、
根室のあるところ、
根室市ですね、
はい、お
根室市出身
です。あららららら、なんかこう海鮮の美味しいところというイメージなんですけど。
そうですね、
やっぱりそうですか。
もう海鮮、まあ、海のもの山のもの両方ありますけど、うん、海鮮がやっぱメインじゃないですかね。
なるほど。
サンマ、
サンマが
カニ、
そうかカニ、
うん、鮭、
鮭も取れるんですね。
取れますね、
うん、ホタテとか。
そうですね、
まあいいですね、うん、鮭が取れるということはいくらも取れますね。
そうですね、
あららららら、
美味しいですよ。美味しい、各家庭で醤油漬けがみたいな。
あ、いきなり海の幸の話から始まりましたけれども、
そうですね、ミュージシャンの情報はあんまりっていうねピアノ弾いて歌ってんだぐらい。
ピアノ弾いて歌っている後藤和也さんでございます。はい、根室から出てこられたのが何年ぐらい前ですか。東京に来られたのは
東京になると、うん、今から今年が38になる年なんで23だから15年。
おお、15年前か、
うん、
なるほど。じゃあそうですね、僕もが東京に来たのと同じぐらいですもんね。はい、そうだそうだ、そうそう、
あの直じゃないんですよね、北海道から東京にではなくてワンクッション、
はい、
静岡の方に。
静岡にワンクッション。
そうです、大学。
あ、大学が、
はい、
へえ。それなんか特別なものを学びに行ったんですか、静岡に。
いや、もう全然普通に、うん、あのまあ、よくあるというか、うんうんうん、あの4年生の大学で音楽とも関係なくだったんですけど、
お勉強し
勉強しようと思って、その学部が、はい、あのたまたまキャンパスがいっぱいある大学で。
なるほど。
でこう東京のイメージがすごく強かったんで、
うん、
東京だろうと。
なるほど。
東京に出たいっていう気持ちはすごくあったので。
なるほどね、憧れみたいな、
憧れが、田舎者のそれがあったんでは
いはい、はい、
でパンフレットをこう取り寄せたら、うん、校舎の後ろにものすごく綺麗に富士山が映ってて、
は
あれ東京ってこんな綺麗に富士山見えんのかな、
まあ、ものすごい晴れたら見えますけどね、なんか。
そうですね、そうそう、そしたら住所が静岡あーみたいな、もう決めてたんで。
あ、じゃあもう、決めてここ行くぞと決めたけど、
う
ん、
そうです、
蓋を開けてみたら静岡だった。
そうですね、でももうなんかそこ今から変えるのもなと思ったんで、まあ、受験して。
で静岡の大学ライフはどうだったんですか。
は、俺そこで初めて歌ったんですよ。
え、北海道ではなかったんですか。
そうです、あの鍵盤は習って習い事をしてて、
うんうんうんうん、
でバンドのこう高校で組むバンドみたいなこう遊びでやるような、
はいはいはい、
でメンバーで誘われて、うん、キーボードとして入ってて。
なるほど。
後ろでやってて。
あ、じゃあまあまあ鍵盤は舞台で弾いてはいた、
うん、いた、
いた。
そうですね。
なるほど、
うん、ただそのそこでまあポップスに出会ってというか、
うん、
あのバンドに入った時に、あ、歌のある楽曲、うん、その弾くだけではない、うん、インスト以外の、
はい、
曲を書くってことをしたんですよ、うん、書いてって言われて、音楽習ってんだったら書けそうだから、
なるほど、
曲を書いてくれ、
うん、
でも歌だからちょっと歌詞恥ずかしいから、
うん、
なんかボーカルがいたから書いてもらって、うん、視線で僕が後で曲をつけるってやってたんですよ。
はいはいはい。で大学に来て軽音に入り、
入ろうと思ったんです
よ。入ろうと思った。はあ、入ってないんだ
説明会的なものに行ったんですよ。
なるほど。
ボーカルを探したかったから、俺歌う気なかったし、で行ったら、うん、金髪ピアスタバコみたいな。
そうかそうか、そういう文化でしたよな、あの時の軽音って。そう
そうそう。あ、これちょっと俺やりたいことできないかもって。バンド組むにしてもね、そのミスチルさんとかやっぱそういうちょっと
ポップな
ものをやりたかったので、
うん、
うわこれガチガチにもうバンドバンドしてるわと思って、
うん、
たらちょうど同級生がアコースティックギター部っていう部活があって、
はい、
昔のフォークソング部的な。
あ、なるほど。あの佐田さんのカバーとかやってたような感じのところですね。
そうです、
はいはいはい。
で行ってるっていうか、はい、そう、ゆずさんとかちょうど同じぐらいこう、
そっかそっか、
まあ、対局ではないけどその音楽の、ね、流行りとしてゆずさんみたいなアコースティックも出てきた時期だったん で、
ね、
で行ってるっていう。あ、じゃあそっちのぞこうと思って行ったら、
う
ん、歌がすごくうまい先輩がいて、
ほう、
で、あ、ここで探そうと思って。
なるほど。
まだ歌う気はなく、
まあ、そこでもなかったんですね、うん、あくまでも鍵盤、
うん、
作曲
鍵盤ってそうですね、そう、はい、まあ、鍵盤も弾くし、まあ、ギターもやってもいいかなぐらいに思ってたんで。
なるほど、あ、そうかそうか、そうギター部ですもんね、うん、
で入ったんですよ、うん、もうみんな同級生が弾き語りをしたい人が来る
はいはいはいはい、はい、
ので
そっか
みんなしかもまだそのあんまり仲良くなりきってない、
うんうん、
6月まあ言ったら4月5月
全然温まってない他人行儀な感じの時期ですよね。そうそうそう、うん、
みんな弾き語りをし始め、うん、尾崎さんを歌い、うん、
なるほどなるほど、
なんかフォークソング好きなやつもいてみたいな、うん、ゆずさん歌う人も一人なんですよみんな。俺どうしようこれってなって、
そうなったらもうね
歌うしかない。
そうですよね、そういうことになりますよね。
なりましたね。
自分で歌詞書いたんですかその時は。
その時はカバーでした。
ああ、誰を歌った。
福山さん。
福山さん、桜坂
です。
やっぱりそうやろうなとちょっと思いました。
そうなんですよ。
なるほど、うん、じゃあ今の後藤和也さんのその、弾き語りは、うん、桜坂から始まった
ですね。しかもギターで
すごい。
そうなんですよ。
そんなことがあったんですね。
桜坂をカバーしたとこまで言った人はなかなかいないから
当てちゃったんだね。そっかそっか、うん、なるほどな、紆余、うん、曲折を経て、うん、この音楽を今。
本当ですよ。
今のスタイルに落ち着いたのはじゃあ東京に来た時ぐらいですか。
ですね、うん、24歳かな。
24歳に東京で初ステージ、
うん 初ステージだったと思いますね。
なるほどね、うん、ということで、まあ、後藤さんが今どんな音楽をやっているのかというのがちょっと気になり始めているリスナーの方もいらっしゃると思いますので、はい、ここで一曲お届けをしていこうと思いますが、プラトニックというナンバーでございます、
はい、
どういう曲ですかこれは。
なんか純粋ってなんだろうって思った時に、うん、そのこれこういう言葉だから、
うん、
こういう行為だから純粋で、うん、こういうのだから不純でっていうんではないんじゃないかと思って、
う
ん、例えば不純だと捉えられがちな言動であっても、
うんうんうん、
対する相手なんじゃないかなと思った時に書いたんですよ。例えば、
うんうん、
エッチなことをしたいとか、
うんうん、
であっても、
うん、
それがこう向いてる相手に、うん、その遊び気分であれば不純であっても、
なるほど、
そこへの思いが本気であればその思いは不純なのかなみたいな。
なるほど、
純粋なことなんじゃないかっていう、
うん、
ちょっと言い訳も含めてみたいな。
このトークはより深く掘る必要がありそうな気がするので、それは歌の後で聞いていきたいと思いますけれども、はい、ひとまずお届けをしてまいりましょう。後藤和也さんでプラトニック。
それは純粋という意味です。愛があるならば純愛です。心をつなぎ体は結ばぬ関係です。もう一度検索しました。久々に辞書も引いてみました。ああやっぱりよくわかりません。この浮ついた気持ちはなんだろう。沈んでいちゃくれない下心。何は熱いうちに打つんだっけ。とりあえず手をつないで歩いてみませんか。ねえダーリン。触れれば知った顔するでしょ。そこまで子供ではないでしょ。曖昧で甘い愛の間合い、あと何センチ。綺麗な横顔を見ていたい、うん、本当は口づけしてみたい。綺麗事で汚したりしたくない。ああ痛いくらいに抱きしめて言葉にはならない胸の音。奥の奥の奥まで
筒を昔あって夢でも見ませんかねえダーリン。違いもあるでしょう。年がいもないのが恋心よ。大人らしく大人しくなれないよ。まだまだまだまだまだ君を知りたいんだねえダーリン。日より先にキスをした。 I暇さえあれば君のことを、暇がなくても君のことを、誰といても何をしていても君だけを、検索をかけても出てこない、分厚い辞書にも載ってはいない。君は僕の唯一の純粋で、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバーが後藤和也さんでプラトニックというナンバーでございました。
はい。
相手によっては不純ではないんではないかと。
うん、と思うんですよね。
どういうきっかけでこう思ったんですかね。なんか。
なんか順序通りに行かないときないですか。
あったありますよそれ、
ね、
うん、
その本当に好きなら、うん、ちゃんと気持ちを伝えてからでしょうっていうことが前に来てしまうこともあるでしょうっていう、でも遊びじゃないしみたいなね。
なるほどね、うん、なんかこう椅子へのもたれ具合が深くなりましたね。
はい、
分かるよなお前ならみたいな。
いやいやいや、
もういや僕にはちょっとよく分かんない世界かもしれない。
またまた本当。
いやいやいや、後藤和也さんをお迎えをしております。はい、後藤さんって兄弟いらっしゃるんでしたっけ。
一人っ子なんですよ。
おお、なんかいそうですけどね。
言われます。だ、うん、どのあたりがいそうですか。その、
その
構成、
妹
はそう言われるんです。だいたいそう、妹いそうって言われる。
なんかお兄ちゃんな感じしますけど ね、面倒見よさそうな
って言われるんですけどね、うん、全然もう本当一人っ子です。
妹的な人もいません。
妹的な人
なんかこうすごいずっと可愛がってる幼馴染とか。
いやいないいない、うん、いないです。
学校とか職場でなんか知らんけど後輩からめっちゃ慕われるとか。
でも後輩の方は付き合いは多いかなとは思います。そう、先輩に可愛がられて、うんうんうん、先輩方と いつも一緒にいますみたいな、
うん、いますね。
そういうタイプじゃない
じゃないです、ね、
どっちかっていうと後輩が全然後輩じゃない感じで、
うん、
接してくれるぐらいの後輩が近くにいて、だからよく飲みに行くとか、ミュージシャン仲間もそうですけど、
おかずやみたいな。
そうそうそう、なんか全然友達のノリができるぐらいまでになった後輩が多い気がする。
かっこいいな。そんなかっこいい後藤さんの音楽を、
かっこいいですか。
音楽を堪能できるライブがあるということで、うん、はい、ちょっとご紹介しようと思うんですが、
はい、
3月の17日の日曜日、
うん、
明治神宮前のひまわり広場で手をつなごう、
はい、
略してひまひろで、
ひまひろですね、
ワンマンライブ、
そうなんですよ、
おめでとうございます。
いやーもうね、
はい、
楽しみですね。
ワンマンっていつぶりですか？
2017?
あ、もう2年近くぶりって感じですか？
16か17。
おー、だいぶ久しぶりですね。
うん。
あ
ーですね。そう、リリースが、そう、1年以上、もう2年近く空いてると思いますね。
これはじゃあ楽しみな。
うん。
久しぶりの。
久しぶりの。
なんで決めたんですか、この今回の。
なんか、
うん、
その、去年、一昨年ぐらいから、すごく、その、ひまひろさんにお世話になっていて、うんうんうん、で店長さんすごく熱い人なんですけど、
はい、
なんかやりたいねっていう、まあ、企画とかもやらせてもらったりとか、うん、アニバーサリーの企画でちょっと大きい会場で、
はいはいはい、
ひまわりじゃないところでやったりとかっていうのは去年あったりしたんですけど、
はい、
なんかその流れで、2月で5周年とかになるのかな、
ひまひろが。
そうなんですよ。
でなるほど。
だからその毎年3月4月ぐらいが、うん、4月頭にかけてこう3月かが周年月間みたいな感じになって、
スペシャル月間みたいな感じなんですね。
そうそう、で今年もなんかそれでこういっぱいそういう企画を立てたいんだけど、
うん、
で、まあ、ぼちぼち僕もやりたいなとは思ってて、
うん、
ワンマンライブを、
はい、
でこう今回テーマっていうかそのタイトルがホームシアターっていう
タイトル、あ、なるほどなるほど、
つけたんですけど、
うん、
いろんな絵が見える、まあ、普段からそれはそうなんですけど、
うん、
そのひまひろの雰囲気自体もすごくこうアットホームリビングみたいな感じなの で、ね、うん、ステージを見るとちょうどこのステージがスクリーンみたいな様子に僕には見えたんで、
うん、
あ、これは面白いなと思って、
うん、
僕の歌でこう見える景色、まあ、皆さんが見た時にどんな映像がそこに流れるかなとか、
うん、
でそこに誰が当てはまって自分はどこにいて、
うん、
っていうそのいろんなストーリーをそこでこう見て聞いて感じてもらえたらなと思って、
うん、
っていう感じなんで、こうストーリー仕立てっていうか、まあ、完全につながるかはあれだけど、そういう流れも組みつつ楽しくやっていけたらなと、
主演が後藤和也さんというふうに書いてございます。
そう、ちょっとね、そうなんですよ、主演
ね、
フライヤーをね作って、
そうですよ、このホームシアターっぽい、なんていうんですか、この映画のスクリーンっぽい、
そうそうそう、
背景に
レトロな、
あ、そうですね、
そうそう、感じにしようと思ったら若干ホラー感が出てしまった
そう言われたらそうしか見えなくなってきましたけどまあ、一応ね、これからチャップリンが出てきそうなイメージっていうことで、
そうそう、はい、そういう感じでね、すったんですけど、
うん、
で、まあ、一応ワンマンで今回はもう本当弾き語り一人なんで、
はい、
主演っていう風に、
うん、
あえてその映画っぽくエンドロールっぽい感じで書いたんですけど、主演って書いて、あ、でも書いた後に、吸った後に、うん、あ、でもこれ主演って俺っていうよりかはその来ていただいてる方それぞれが主演になればいいなって思って、
なるほど、
うん、ちゃんとそこにこう入れる、
うん
うん、自分のストーリーとして聞いてもらえたらいいなと思って、そんなワンマンにしたいなと思っております。
ひまわり火の場で手をつなごうで、
はい、
3月の17日の日曜日、19時の開演となっております、
はい、
これはまあチケットはどういうふうにしたらよろしいでしょうか、う
ん、チケットはですね、はい、ライブ会場で手売りでしてますので、
はい、
ぜひその物販の方に、まあ、ライブを見に来ていただいて、
はい、
でその時に手にしていただくのが、まあ、一番いいかなと思いますね。あとは SNS 等ですね、あとはホームページからのメールフォームもありますので、はい、
うん、
もうどこからでも声をかけていただければ、
うん、
予約、うん、
道端で見つけても、じゃあ
そうですね、
うん、
もうチケット持ち歩いてるぐらいの勢いで、
なるほど、じゃあどっか渋谷の街とかで後藤さんを見かけたらチケットくださいっつって、
そう、もうどんどん言ってください、うん、
そんな人が出てくるのかどうか見ものでございますけれども3月の17日、まあ、これまでにもライブ何本かございますので、
はい、
ぜひともそのライブも活用していただいて、
はい、
チケットをゲットしていただければというふうに思います、はい、というわけで、ネクストチューン次のナンバーをお届けしてまいりましょう。今宵バーにてというナンバー、うん、
はい、
どういう曲ですか？
これは気になる人とバーに行ってカウンターで2人で飲んでるっていう設定というか、 うん、そういうこうストーリーの入りなんですけど、
なるほど
な、はい、なかなかこう、うん、お付き合いしてるわけではなくて、これからどうにかならないだろうかっていう女性を隣に座ってもらってね、うん、飲む時って、
うんうんうん
うん、なかなか難しいなっていう経験ありません？
あ、僕ちょっとそういう名前わかんないですけど
あ、乗ってこなかったあの、ね、どうしようかってやっぱ思うわけですよ。
いや、だってバーカウンターって別に同性でもちょっとドキドキする時ありますもん、なんか。
まあそうなんですよ、うん、で雰囲気がやっぱこうおしゃれなところが多いし、
そうなんですよ、話持つかなみたいなところから始まり、
う
ん、
雰囲気がありすぎるがゆえに、うん、どうしようみたいな、うん、でも結局こうかっこいい方に持っていける試しがないなと思ったんですよ、
うん、
バーとかに2軒目で行ったとして、
はいはいはい、
隣に大好きな人がいたとしても、うん、口説きたくても口説き文句は出てこないし、
うん、
ましてそのイケメン感は全く出ないというか、
なるほど、
いい男感を出そうと思えば思うほどおかしな方向に行くし
どんどん空回りする、
そうそうそう、はいはいはい、で結局あの楽しませる方に持っていくというか、
なるほどね、
笑い会える感じで、うん、もう居酒屋で十分な感じのテンションでバーでもやってしまう、結局何もできずにモヤモヤしたまま今日帰るんだろうかみたいな、
わかるな、帰るんだろうか
だろうかってなりますよね、
なります、
どうにかしたいけど帰るんだろうな、
どうにかしたいかどうかちょっと分かんない、うん、
いやどうにかっていうのはね、そのどうにかの種類もいろいろありますから、
そうですね、
そうそうそう、
なるほど、そんな男心を
ですね
歌った、
うん、男性に共感してもらえたら嬉しいかな、どっちかというとこの曲は、
なるほどね、
うん、
そんなもやっとした男性、
うん、
バーにてお届けをしてまいりましょう、うん、今宵バーにて、
深い夜の街で、ああ
お届けをしましたナンバーが後藤和也さんで今宵バーにてというナンバーでございました。
はい、
よくそんなバーで女性を口説いたりとかされるんですか？
しないですね。
いや
しないんですよ。
歌ができるぐらいですから
もう、ね、数少ないもうあったかないかぐらいのやつを
その経験を膨らませて
そうです。
なるほど。
じゃないともう曲何曲かで終わっちゃいますよ。
確かにね。でもお酒はよく飲みに行くんですか？
飲むのは好きですね。その、お店に頻繁に行くかっていうよりか家で飲んでる方が多い気がしますけど。
どんなもの飲むんですか？後藤和也クラスになると
ビールですね。
お
いやビールもあれですよ、発泡酒とかですよ。
よう言いますわ。
本当ですよ。
でもバー行ったらそんな、なんかウイスキーをロックでみたいな、
そうかっこいいことできないんです。
君の瞳に乾杯。
できたら今の曲は生まれてない。
じゃあバーに行ってもあのハイボールとかビールとか、
ハイボールとかビール、まあ、そうですね、ビールの時ビールに戻したりしますね。
あ、逆にな
んかダメになりそうで。居酒屋でビールハイボールって来てて、その2軒目でバーにカッコつけて行ったところで、そこでカッコいい感じの強いのを飲んだりすると、もうどうにもこうにもなっちゃうから。
なるほど。
ちょっと平静を保つって、だから要はその下心じゃないけど、かっこよくあろうとするそのね、アホな部分が出てきてビールを頼むんですよ。
なるほど。
ちゃんとしようと思って、ちゃんとできないくせに。
いや、まあ、ちゃんとあれでしょ、口説いてるんでしょ。そうは言いながら、でもバーのビールって美味しいですからね。
そうですね。
なんか居酒屋のビールとはまた違った、あのおしゃんなグラスで出てくる、
もう雰囲気はね、
薄いあのグラスで出てくるあのビール。
ノビーさんバーはよく行くイメージが俺はあるんですけど、
はい、僕どっちかというと一人だったら、まあ一人で違うな、あの飲みに行くの居酒屋よりバーの方が好きです。
ああ、そうなんだ、大人です。
なんか居酒屋うるさくないですか？
うるさいのはね、なんか本当嫌ですね。
そうなんですよ、
声を張りたくないなと思う。
そうなの、で、最近になってまた余計に気になるのがタバコですよね。
あ
ー、バーでもタバコは吸う人いるんですけど、居酒屋みたいになんか隣の席に向かって吐いてくるやつとかいないじゃないですか。
そうですね、
居
酒屋はね、居酒屋なんかこう自分たちのチームを気にして周りのチームを気にしてないですからね。
そうなんですよ、バカみたいに盛り上がって
隣、
まあ、全然声が聞こえないみたいな隣に座ってしまうとすごい地獄じゃないですか。
地獄です。
お食事してんのにタバコの煙は来るし、ギャーギャーうるさいしみたいな、
なんか疲れる。
そうなんです、疲れちゃうんですよ、
せっかく飲んでくつろいでんのにみたいな、ね、
そうなんですよ、だからできればもうバーでちょっと食事出してくれるところの方が僕は好きです、むしろ
お食事はねやっぱ欲しいですね。
そうなんですよね、
乾き物とかなんかナッツぐらいしかない。
ちょっともうちょっとなんか欲しいなって思う時ありますけど。
そうですね、
なんかまあちょっとね、お値段は高いですけどバーに行っちゃうと、まあでもゆっくり飲めば、別に居酒屋とそんな変わらんかなとは思いますんで ね、
そうですね、
だからまあ1軒目はちょっとささっと食べて2軒目にみたいなのが多いです。後藤さんはどんな感じですか、飲むときは。
飲みに行くときは、本当だから、冗談というか嘘ではなく、バーに流れるなんてかっこいいことはほぼないですから。
女性と2人で行くときでもですか？
女性と2人で行っても、あんま知らないし、その今宵バーにてとかを書いてる割にはバーとかを、もう知らないですね。
でも なんかあるじゃないですか、街中でこうバー的なところとか。
居酒屋、同じテイストの居酒屋は選ばないけど、っていう感じですかね。なんかそんなにもうカウンター横並びので照明落ちててみたいなところに2軒目行くっていう感じじゃないかな。
あ、そうですか。でもこう最近比較的お安くて雰囲気のいいとことかもなんか、いわゆるコスパ重視のバーみたいなのが出てきてたりするんで、ほら
どっちかというとバルぐらい、まあね、言葉はまあ一緒なんだろうけど、
なんすか、あの生ハム的なものが出てくるような感じの、
ちょっとこうもうちょっとカジュアルな、入りやすいところとかの方が、
そういうのいいですね、いいですね、わかります。いいですね、ちょっとあのおしゃれなアヒージョとか出てくるところ、
そう、美味しいし雰囲気もちょっといいし、
わかるわかる。ああ年ですね。
いやもうなんかそこに気取るのもちょっと面倒くさくなって。
ああそうですか。
楽な方がいいし、楽なところの、あの空間で一緒にいれる人の方がいいですね。
なるほど。
なんか普段着でみたいな
なんか居酒屋探訪みたいな、うん、番組になってきましたけど音楽番組です。音楽番組なので音楽をお届けしていこうと思います、
はい、
続いてチョコレートとナンバー、チョコレートじゃない、うん、チョコレートというナンバーでございます、う
ん、ね、はい、レイト、はい、
ナンバーでございますけれども、チョコレート好きなんですか？
チョコレート好きですよ。甘いものお菓子とかもそうだし好きだし、お酒も飲むからその辛いのも好きなんですよ。だから地元が地元だから、
なんかどっちかのイメージですけどね、チョコレート甘いものかお酒か、
うん、甘党かね、お酒飲むんだ辛党なのってなるけど、両方好きで、
あら、
だから困るんですよね、太るから。
これだ、高血圧も、
う
ん、脂肪も気にしないといけない。
本当に今朝も走りましたけど、
うんうんうん、まあ、そうやって消費しないと
ね、やんないと、ね、食べたいから。
そっかそっか、
はい、
チョコレートじゃあよく食べる？今も、
今も前に比べれば減りましたけどね。
でなんでこのチョコレートという曲を書いたんですか？
本当これはサビのフレーズ、うん、誰か僕にチョコレートをちょうだいっていうのがあるんですけど、
うんうんうんうん、
スタジオでも結構前の曲なんですけどね、
はい、
あのピアノ弾きながら出てきたんですよ。もう何の脈絡もなくチョコレートをちょうだい、チョコレートをちょうだいっていうのが、うん、そのピアノのあれに乗ってコードに乗って、
うん、
自分が歌い出した感じで、でなんかなんだろうこれって思うじゃないですか、
はい、
自分でも作ってないから、その作りかけも作りかけだから、
うん、
一体何を俺は言ってるんだろうっていう感じだったのを、うん、なんかでもメロが気に入ったから、
うん、
どうにかしようと思って、
うん、
これはちょっといいですか、お話ししても。
もちろん。
当時ね、
うん、
付き合いたての子がいたんです。
なるほど。
その子だからもう熱々な時期ですよ、うん、熱々も言う、まあ言うかな
2019年ですからねお願いしますよ、
ね、
熱々って
言うわ俺ももうどんだけ無理に言ったか、なぜこれをラジオのタイミングで言ったんだろうって思うけど
多分このビルで今熱々って言ってる人いないですよ今、
うん、それ
今日言った人いないかもしれない。
そうですね、本当、うん、ね、いや、なんだろう、いや
熱々、
ちょっと恥ずかしくなりましたけど、
熱々だったんですね、
熱々だった、うん、そうの時に一番なんかもう言ったらこうわーってなってる時に、
はい、
この子と別れたらって思ったらめちゃくちゃ切ない気分になるんじゃないかな俺って思って、
うん、
そういう設定で書いたんですよ。
なんでチョコレートと結びついたんですか？それが、
それがなんか甘いとか苦いとかっていうそのワードと、
うんうん、
だからもう本当にそのサビのド頭の出てきたところにストーリー立ててこう前後は書いたんですけど、でそれがその核にあるのはその大好きな人と今別れたらって思った時にその切なさをこう言葉にしてメロディーにしてっていう。
なるほど。
で風景もその時のこう部屋の風景とか思いながら、いるのにいないことにしてというか、いなくなったことにしてというか、
うんうんうん、
で書いていったら、だから僕の中で代表作の一つなんですけど。
そうですよね。
一番最初にあれいいねってその活動を始めて20代後半ぐらいで言われたのはこの曲が多分初めてだと思うんですよね。あれ良かったねって、やっぱいっぱい書いてもなかなかそんなこうね評価をいただけるって
確かに
もう貴重なことですから、でそれが一番最初に、あ、後藤和也あの曲いいねって言ってくれたのはチョコレートだった気がしますね。
まあじゃあ最初の後藤和也のヒットソングというか、う
ん、まあになるんですかね、
ね、
うん、
お届けをしてまいりましょう、はい、熱々の2人のナンバーでございますチョコレート。
部屋の隅から僕は君がいつもいたソファーのあたりを見てる。眺める景色は僕が見ているそれとは逆さまだったかな。同じ部屋でね、同じもの見てきたつもりでいた。落ち着かなくてサンダルで部屋を出てコンビニをうろついた。やっぱりここにもないや、当たり前だ売ってないさ。あれはあの日君と一緒に溶けてしまった。誰か僕に
チョコレートちょうだい、チョコレートちょうだい、甘くて苦くて忘れられない、チョコレートちょうだい、たとえ何千個食べても足りやしないけど、僕らの日々はいつでも夢うつうつでも続く、不確かでも確かめることを嫌っては曖昧にして、愛を囁いた、同じ言葉で同じこと伝えたつもりでいた、いつものように僕はサンダルで部屋を出てコンビニへと向かった、くだらない雑誌とミネラルウォーター、弁当をカゴに入れレジへ並ぶ、季節はもうあの日から一回りしようとしてる。
お届けしたナンバー、今日のゲスト後藤和也さんでチョコレートでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン。It's time to
grab a surfboard。日本の皆さん、ノビーさん、アローハー。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオの DJ カリンです。2019年も動き出していますね。今日はハワイ州観光局公認商品をご紹介します。タリーズコーヒージャパン株式会社が2019年2月15日金曜日に発売のタリーズカッパーリザーブコレクションハワイコナ 100% アリアナファームを昨年に続いてハワイ州観光局公認商品として認定しました。この商品はコナのアリアナファームで栽培されたコーヒーです。アリアナファームはこれまでコナコーヒーカルチュラルフェスティバルでも5回もグランプリを受賞しています。 100% 粉コーヒーならではのすっきりとした飲み口と透明感のある味わいを楽しめます。カラメルやフローラルのようなアロマと香ばしいクッキーを思わせるフレーバーが感じられます。全国のタリーズコーヒーの店頭で1袋 150g 入り5000円です。またハワイ州観光局は公認商品を記念しまして、ハワイ島コナ往復航空券が1組2名様に当たるアンケートキャンペーンを5月31日金曜日まで開催します。ハワイ州観光局2019年、新プロモーション発見ハワイとコラボしたクリエイティブです。このプロモーション発見ハワイは、数字に着目してハワイの魅力を発見してもらうことがコンセプトになっています。この度のこの商品、タリーズカッパーリザーブコレクションハワイコナ 100% アリアナファームも数字に着目して発見ハワイとコラボしました。スペシャルデザインは全国のタリーズ店舗で2月から設置中です。日本にいながらもハワイを感じてくださいね。ではまた来週。ハワイからケーズーラジオカリーンでした。マハロー。
お届けしましたナンバーが後藤和也さんで、チョコレートというナンバーでございました。
はい、
熱々の
熱々のね、もうそこカットしてもらえない、
もうこんだけ言うたらカットもすんのも
できないですね。そうですね、
熱々でございました。ありがとうございました、うん、そんな DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、のびーに聞けというコーナーがございます。
はい、
DJ のびー1時間後藤さんに散々、熱々な質問させていただきましたので、ここからですね、後藤さんの方から一つだけ DJ のびーに質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がないというコーナーでございます。はい、何でもどうぞ。
最近泣いたのはいつですか。
最近泣いたのはいつですか。いつだろう
ね。
いつだろう。僕映画とか見て絶対泣かないんですよ。
うんうんうん、俺もあんまないかな。まあなくはないか。
もう高校生の時とかちゃいますか、ほんま。
え、マジで。
うん、
すごいね。
泣かない。
そう、一人でもうない。
ない。
まあもちろん人前でもない。
ない。
すごいね。どういう類線をしてるんだろう。
わからないんです。でも自分でも泣くことはないですね。まずなんか年齢を重ねると類線弱くなるみたいなこと言うから、ちょっと自分でも期待してたんですけど、
う
ん、ない。
どうすか。
びっくりするぐらいないですね。
そうだから、同い年だし、緩くなってんだろうなと思っての質問だったんだけど、
緩くなりたい。
泣いてないんだ。
なんか喜怒哀楽の一つのこうなんか感情が抜けてるわけですからね、そういう意味では。
うんうん、抜けてんのかな。まあ泣かなくても悲しいとか、
まあ
なんか
ね、まあまあまあまあね、うん、ありますけどね、うんうん、まあそんな後藤和也さんを今日はお迎えをいたしました、3月の17日でございます。明治神宮前ひまわり日の場で手をつなごうでワンマンライブホームシアターを開催をされます。
はい、
日曜日の 夜7時ですね、開演ということでございますので、はい、ぜひともこちらチケットの方はじゃあ後藤和也さん直接か、
そうですね、
ツイッターとかホームページとか、そういったところで
ご連絡いただければ、
オーダーしていただければと思います。
はい、
まだお席に余裕は
あります。あります。
はい、多分ね泣くと思いますよ皆さん。ここの
それでね、
うん
うん、
確かに。でもこの間の後藤さんのライブを、うんうん、あのイベントでね、
はいはい、
フルで見せていただいた時は、うんうんうん、本当にいいなと思って、うん、グッときました。
ああ、
グッときましたけど、
なるほど、
泣きませんでした。
まあでもそうですよ、今までそんだけ泣いてない人、うん、もうね、あと何押ししなきゃいけないかって話。
いやだから本当これのびーを泣かしてほしいですね。
あ、もうそれ目標にします。いやいいのか、
ほんまに思ってるそれ。絶対思ってないと思う。
ねえ、
そんなね、ライブでございますので、必ずや感動すると思います。本当にいいアーティストなので、
よろしくお願いします。
は
い、
ぜひともあの3月の17日は、はい、明治神宮前ひまわり日の場で手をつなごうに、お集まりをいただければと思います。ラストのナンバー、これも代表曲の一つですね。
です、
はい、この間のイベントタイトルにもさせていただきました、
うん、
ビッグマンというナンバー、これはどういう曲でしょう。
これはもう僕はラブソングが多いので、
うん、
ある時ライブハウスのスタッフさんにですね、そういう自分のコンプレックスみたいな
ものを、なるほど、
うん、 曲にしてみるっていうのも一つだなって言ってもらって、
うんうん
はい、でこうメモしながら帰ってきたんですけど、
うん、
でそれが結構最初はネガティブな内容だったんですけど、ちょっと時間置いて、
うん、
で書き直した時にこうポジティブなというか内容になって一曲になったんですね、
うん、
なので皆さんのこうコンプレックスあれば、
うん、
その僕と一緒じゃなくていいんで、それをちょっと思いながら聞いてもらえたら嬉しいなっていう。
なるほど、
うん、
じゃあ、まあ、あの身長の話ですかね、これは。
そうですね、僕の中でのコンプレックスは、ちっちゃい時はそれだった、
そこだったという、
はい。
お届けをしてまいりましょう。後藤和也さんのビッグマンでラストのナンバーお別れでございます、
はい、
またぜひお越しをいただければと思います。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
今日のゲスト後藤和也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 I wanna be a big man、 Oh まだまだ小さい、時にはちょっと背伸びをしたりもするけど、 I wanna be a big man、 等身大の愛で君をぎゅっと抱きしめられるくらい大きくなりたい。手のひらが大きかったら、君を悩ます不安を撫でて癒すことができるの。この足がもう少し長かったら、君がピンチの時に間に合うように走ってゆけるの。小さな自分をいつもくだらない、しょうもないコンプレックスが飲み込んでゆくけれど、成長するためには痛みを伴うらしい。 I wanna be a big man、 Oh まだまだ小さい、時にはちょっと背伸びをしたりもするけど、 I wanna be a big man、 等身大の愛で君をぎゅっと抱きしめられるくらい大きくなりたい。大きくなってみさるさ。
はちょっと強がってみたりするけど I wanna be a big man 等身大の愛で君をずっと受け止められるくらい強くなりたい I wanna be a big man Oh まだまだ小さい背伸びばかりを続けていた仕方ない I wanna be a big man 等身大の愛で君をぎゅっと抱きしめられるくらい大きくなりたい
負けトークお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あ、どんどん水飲んでくださいね。
はい、ありがとうございます。
ここそういうコーナーなんで大丈夫ですよ。もうなんならここからもビール飲んでもええぐらいなんですけど、うん、ほんまね。元気っすか？
元気ですよ。
ねえ、なんかすごい元気そうで、
なんかうん、大きいのはやってないかなって、その風邪も。
あ、ほんまですか？
うん、調子悪いなみたいなのは、うんうん、去年末とかあったんですけどね、
うんうん、よかったよかった。最近体調崩したのいつですか？大きく崩したのって。
いつだろう。寝込むほどの、あ、でも去年の、うん、ん？去年か？いや、一昨年かな。一昨年の春ぐらい。
うんうんうん。風。
風、うん、多分風ある。うん、駆動6部と
か。わ
ー、まあ、仕事中で、もうダメだと思って、うん、ちょっと抜けさせてもらって、近くの病院行って、
うん、
もう、混みまくってて。
そうでしょうね。余計具合悪くなるみたいな。
いや、もう、もうアピールすごいしました。うん、なんかすぐご案内しますよ。全然来ないから。もうちょっとこう斜めになって、待合室のソファーで、斜めになってこう、俺しんどいですアピールをして。
はいはいはい。
で、来てもらって、うん、あ、じゃあちょっと、つって、診察はごめんなさい、ちょっとまだなんだけど、つって、うん、その、ベッドに。
あ、寝かしてもらって。
寝かしてもらって。それもなんか変、過呼吸みたいになっちゃって、生まれて初めてのぐらい、なんかその。
だいぶしんどかったんですね。
そうそうそう。で、なんか、しびれてきて、手も足もしびれてきて、でもなんか、そこでもう、人アピールというか、
うん、
毛布をベッドの下にこう落としたり、俺やばいよみたいな、もう仕切られちゃってるからカーテンで、
はいはいはいはい、
カーテンを揺らしたりとか、うん、して、うん、でもうしばらくそれでもなかったんですけど、はいはいはい、対応が、
あのナースコール的なのなかったんですね。あの
ナースコールはなくて、はいはい、その病室みたいなとこじゃないから、うん、でまあ、かろうじて揺れたカーテンとかでこうアピールして、で来てもらって、うん、ただこうどうにもやばいってなって、うん、そしたら先生が来て、
うん、
じゃあペーパーバッグっつって、あのね、口にこう、はいはいはい、自分の呼吸のあれをこう吸わせるやつをやって、
はい、
でこう処置してもらうときに、うん、やっぱ人間ってああいうときってこう自分が本当に大事だって思うことを言うんですね、
うん、
あの僕は楽器弾くんですみたいな、もう痺れがあまりにひどかったから、なんか後遺症の一つも残ったらやばいと思って、
ね、
そうそう
そ
う、
そ
う
かそ
う
か、
楽器弾きますみたいな、うんアピールめちゃくちゃしてますよ。
確かに
大丈夫だからみたいな。
やっぱそういうもんなんですね、あの、うん、過呼吸になると感覚が
もうなんか
鈍ってくるっていうのは、
うん、そうそう、もうひどいですよ。あ、こんなになんだと。
動かせない感じですか？
動かせないし反ってくる。
へえ、あ、痙攣みたいな。
もう全部外に反っていく。
へえ、すごい。
うわーってなって戻そうと思って戻せない力で。
でそれはそれ薬で治ったんですか？普通に
薬っていうか、そのペーパーバッグっていう、こう呼吸のあれ、酸素二酸化炭素のあれをこう調整するやつで戻って、う
ん、あ、
でしばらく、でもその日の夜もう病院から帰ってしばらく小指ぐらいのしびれは残ってました
ね。
は、俺これ取れんのって思ったら、まあ、取れましたけど。
恐ろしい。
怖いと思って。
確かに。
そう、それ以来大きなのはない。
よかったですね。
うん、もうしたくない。
僕も一回それこそ9度ぐらい熱出て、僕あんまり普通の風邪では医者行かないくんなって一回医者に言われたことがあって、8度ぐらいの熱で医者に行ったら、あのね、家で寝ててくださいって言われて、あの、来られたら迷惑なんでぐらいの感じで言われたんですよ。
ある意味でもいいお医者さんじゃない。
そうそうそう、いや僕のとこ来られても何もできないからって言われて、あ、そうなんですね、
ありがとうっていうお客さんも、お客さんじゃないよ、お医者さんもいるでしょ。
いる中、あの、まあ、要は他の患者さんに感染することもあるし、あ、そうそうそう、だからもう正直迷惑なんで来ないでくださいぐらいのことを言われたから、それ以来8度ぐらいの熱では行かないんですよ、もう家で寝てるんですよ普通に、でさすがにでも9度、2部とか3部とか出た時にこれはでもしんどいなと思って、で行ったんですよ歩いて、
はい、
行ったら、まあ、ちょっと流行ってた時期でもあってインフルエンザと思われたんだと思うんですけど、あのちょっとこっち来てくださいって別室に隔離され、で、まあ、あの陰性だったんでよかったんですけど、とにかくもうあの解熱剤と、まあ、こういういろいろ漢方薬をあげますんで出しますんでって言って、今お医者さんで薬出してくれないでしょう、あの薬局に行かないと。
そうだね。
そうで薬局行ったの、処方箋持って、干したら窓口で近所のおばちゃんですよ、おばちゃんが薬剤師とずっと喋ってるんですよで俺はあの処方箋はこちらへっていうトレイに処方箋を入れて、そうね、あの長い椅子で待ってるわけ、でも5分経っても10分経ってもおばちゃんの話が終わらんわけ、
ね、薬剤師側もちょっとあれだけどね。
そうなのよ、いやいやいや、ちょっと見て俺よって思って、このしんどそうな顔みたいなで、それこそ俺も斜めになりながらはぁーっと言って、もうずっともう半分目半分空いてるような感じでとか言って、やってたらやっと順番回ってきて、あの、のびさんって言われて、あの、こちらのあれになりますとか、で、お薬の説明必要ですかって言われて、まだまたすんか、こいつは。いりません、いりません。もう一回買います。お待たせしてすみませんでしたね、とか。
怒る力もないもんね。
もう本当にね、気力がなかった。
ね、
二度と行かないですね、あそこ。びっくりした、あんなことがある
な。なんかね、まつわるエピソード、やっぱ具合悪いとき結構ある、ね、
本当に、
あるもん。
今だから元気で話せますけど、あの時は美味しいネタやなと思ったけど、なんかもう早く寝たくてもしんどかったです、それが。
ねえ。
もう体調崩さないに限りますよ。
いや、本当そう、
ね。うがい手洗いですよ、うがい手洗い。
もう年中ね、なんやかんや声の仕事をやったりね。
本当そうなんですよ。
するし、まあ、普通の、ね、お仕事してても、そうだけど、崩せないし、いや、ちょっと咳出ますって言ってマスクしてりゃいいっていう時ばっかじゃないから。
そうなんですよね、なんだかね、いつ何時言われるか分かんないんで、そうそうそう、来てって言われるか分かんないんで、一応整えてこないといけないし、そこなんですよね。だから後藤さんも大変でしょ、そういう意味ではね。いつ何時、
ね、管理はしとかないと。
あのライブなんか穴開けたらえらいことですから ね。でもなんか最近結構カジュアルに穴を開ける若者が増えてるらしいじゃないですか。そう、
見たわ SNS で。
なんかあんまりこういう場で言うことじゃないのかもしれないけど、おまけトークやからええやと思ってるんですけど、どうですか、実際そこにいる方から見て増えてます、そういう人。
俺の現場ではあんまりその居合わせたことはないかな。そう、前もってあの例えばインフルエンザになってしまいましたとかっていうのは過去にあったと思うんだけど、なんか急にドタキャンみたいな感じのはないし、いや、そのね、 SNS で見たのは割とそのラフな感じでお休みになるっていうのが多いというから
しいですね。
いや、アフターだと思うんですよ、そのなってしまうのは人間だからと、その後のそのご本人の、例えばそのそれこそ SNS とかね、こうメッセージをあれするところがあるから、はいはいはい、そういうところでのこの姿勢というか、
そうですよ、ね、
見えるものとかがラフなんだろうなって思って、それ俺はその記事は見てたんですけど、やっぱ穴はね、
なんか、まあ、聞いた話ですけど本当かどうかそうか知らないですけど、そのライブをキャンセルしました、体調不良ですとキャンセルをしました、まあ、そこまではまあまあ仕方がない、で後から SNS を見たら遊びに行ってたと、
あ、俺それ知らないわ。
ちょっとね、お名前はあれです。あの関西の方だったんですけど、それはね、
遊びに行ってた
のが、遊びにかなんか食事に行ってた、なんかそういうのが上がっていたと。どうやらその過去のやつを上げたとかそんなんでもないっぽいと。
なるほど。
なんか、いや、それはさって思ったりもしますけどね。
どうしたんだろう。
どういう神経なんだろうと思って。お仕事だよと思う。いや、多分あのお客さんが来なかったんだと思います。予約が取れなかったんだと思います。
なるほどなるほど、あ、そうか、まあまあ、意識が高いのか低いのかね、
分かんないですけどね、でもその、まあ、あるじゃないですか、予約が 長いことやってりゃない日とかって、うんうん、いや
まあまあね厳しい時も
青ざめることもありますし、うん、僕もイベントやるたびにそこはもう胃が痛いところですけど
ですね、
でも決めた以上はねって思ったりしますけど、いや
それはそうだと思うわ、うん、まあ、まあ動員問題はあれど、うん、
動員問題はいろいろとあります、うんうんうんうん、どうですかその辺は。
いやもう厳しいですよ、なかなか厳しいでしょう、うん、厳しいけど、ね、なんかね自分で改善できるところもあって手をつけられてないところもあるんだろうなとか思うと、なんか嘆くだけじゃなって思うから、あんまりそこは、うん、
でもこんだけいろんなアーティストが世の中に溢れていて、
うんうんうん、
まあ、それでも一応それぞれに何人かお客さんがいるということを考えると、うんうんうん、ね、音楽を聴く人口ってそれなりにいるはずなんですけどね、
うん、
うん、なかなかそれをうまく回せてないというのが、
ね、
なんだかちょっと、うん、この IT 化の世の中にあって、
うん、
なんかもったいないような気がしてしまうんですけどね、
うんうん、なんか流行りとかね、やっぱヒットチャートとかをこの前たまたまなんか見たのかな、番組かなんか見て、
うん、
なんか若い頃にっていうかね、その、うん、見てたヒットチャートみたいなのを見て、はい、
うんうん、
わあ全然知らないと思いながら、
うん、
でもこういうのもその流れとしてね、うん、知って、まあ、自分の楽曲にどう反映するかわからないけど、
まあね、
知らないとか、そんなの流行ってんだ、全然なんかそういうのじゃない方かっこいいじゃんとか言ってんのも違うだろうと思うから、うんうん、でもなんかあこういうのが今みんな好きで聞くんだって思って、ね、
でも今デイリーチャートだと下手したら数百枚単位で乗っちゃったりするらしいじゃないですか。
あ、そうか、
うん、うん、だから本当にそれが大衆に受け入れられてるかというとちょっとそれも違うような気がして、
あイコールじゃないか、
だから趣味がばらけすぎてきてるのかもしれないなとは思います、うんうんうんうん、細分化されすぎてて、
うん
うん、
であればね面白いなと思いますね。
チャンスは誰にでもある。
そう
なんですよ、うん、だから後藤和也さんつい新譜出して、うん、それが2000枚売れたら、うん、チャート乗っちゃうわけですよ結構
ね。
ね、
そうなったら面白いですね。で
大いにチャンスあると思います。
そうか、うん、昔っていうかちょっと前に比べてその偏りがなくなってんのかな、その聴く音楽に、
ね、あの裾野がものすごく広くなってて、
うん、
あのだから超メジャーどころっていうところでもあんまりお金が多分集まらなくなってきてんだと思います。
うん、
うん、だから難しくもあり、みんなにチャンスが平等にあるそんな世の中、
うん、
でも売れたメジャーデビューをしたって言っても、うん、大しても分からない世の中、
うんうんうんうん、
食えるけどっていう感じだと思います、
うんうんうん、なんかまあでもね、まあ、相手あってっていうか、
うん、
ね、聞いてくれるそういう方々いて、ファンの方がいてくださってっていうのだなとは思いながらも、
そうですね、
外にもそうだけど内側に自分の方にちゃんと響くものを作っていきたいなと思うし、外を意識しすぎてなんか自分に響かないのに外を響かせることに必死になったらもうなんかもう意味わかんなくなっちゃうから、
まあね、難しいところですねそこのバランスはね。わかります、難しいバランスだ、
ね、なんかそれがなんか甘いと言われるかどうかわからないけど、でも自分はやっぱ自分に響く音楽作りたいなと思うし、それをやってって世の中にそういう声が上がった時がタイミングって思うから、
まあね、うん、まあ、でもそのパンクロック R&B EDM とこうちょっと先進的な音楽に流れていって、
うん、
でも今実は若い人たちはそのアカペラ弾き語りっていうところにちょっとずつ帰ってきてるような感じもしていて、
確かに、うん、そうですね、
そうなんですよ、だから
弾き語りの人で結構ここ数年
そう
ヒットしてますもんね、
一回りしてきてんじゃない、だからピストルさんが出て、
う
ん
う
ん、あいみょんさんが紅白出てね2年連続で弾き語りが、
うんうん、高橋優さんとか、
うん、さんでそう出たりとか、
うん、
なんかちょっとね、うん、あ流れは変わってきてるなと思って、この番組やっとこれで8年目に入りますけど、この4月から入れるのか知らないですけど、
ピストルさんなんて本当もうね、そのライブシーン
もろに
ライブっていう感じじゃないですか。
だってこの番組出てる人ね、みんな結構多くの人がピストルさんと対バンしたことあるよみたいな感じの人たちじゃないですか、
うん、
そう考えると、いいところまで音楽シーンがこう、うん、ねついてきてるというか、僕らがついてるのは分からないですけども、
うんうんうん、
変わってきてるのかなとは思いますけど ね、
うん、
その消費される音楽からちゃんと聞かれる音楽みたいな、
はいはい、
まあ、だからまた多分これがまた20年すると EDM の方に行ったりするんだと思うんですけど、それそれでって感じですね、
うん
うん、イメージね、
うん
うん、いい音楽の時代が来ればいいですね。
いい音楽の時代ね、いい音楽の時代だと思う、
うん、
なんだかんだなんか自分らがあれだからとか、うん、なんか今流行ってるのが好きか嫌いかは分からないけど、その人それぞれだから、うん、でもいい音楽の時代なんじゃないですか、多分若い人は大好きで聴いてる わけだし、ダウンロードもいっぱいして、
確かに、
ね、CD が売れないと嘆くのも、まあ、それは一つだけど、
うん
うん、でもなんか楽しくミュージックライフをみんなしてるんだなと思ったら別に、ね、いいも悪いもないかなとも思うし、
結構普通の方でも音楽ファンじゃなくてももう Apple Music とか Spotify とかみんな契約して聴いてるじゃないですか、うんうん、あ、なんかいいことやなと思うんですけどね、うん、なんか自分の知らなかった音楽に触れる機会もあり、うんうん、友達から聞いてなんかお金払わずにとにかく聞いてみられるっていう環境ってすごくいいなと思うし、うんうんうん、なんかこれがうまく発展していけばいいなとは思ってますけど ね。ただまあ音楽を作って CD を売るという形からは変わっていくんでしょうね、うん、ちょっとずつ、
うんうん、
まあ音楽業界ってずっとそうやって変わってきたので、
うん、
何かいい形があるんじゃないかなとは思いますが、
ね、確かに
今日は言い残したことないですか、なんか
言い残したことないですね。まあね、もっといっぱい喋っても面白かったなと思う。
やりますか、まだ時間はありますよ、あと1時間ぐらい、
うん、いやでもなんかなんだろうな、
うん、後藤和也が今腕まくりをしました
いや腕まくりはしたけど、
ノビーをどう料理してやろう
か、なんかラジオ好きだわって思ったんですよ。
あ、そう、
ラジオってやっぱりその日常、ノビーさん日常的なあれの、ね、中に入ってるかもわからないけど、
そうですね、はい、
まあ、ミュージシャンとしてやっててもインディーズでやってて、ってなるとやっぱこう、まあ、テレビなんか僕まだないし、そのメディアって結構非日常なので、
なるほど、
もうドキドキするしワクワクするんですよね。
あ、嬉しい。
でこうやっておしゃべりするのとか、うん、歌うのと違う、
うん、
で MC とも違う、
うん、
でもうくだらないと言ったらあれだけど、そういうお話もできる、砕けたことも言えて、うん、ってなると、いやラジオ、もうラジオっ子全然なかったから、うん、ラジオ聞いては来なかったんだけど、うん、正直、はいはいはい、でもあ、ラジオ好きだなって思う、トーク好きだなって思うんですよね。
このやってる側のワクワク感をどうやったらはリスナー側のワクワク感になるかが多分勝負なんですよね。
うん、
それを伝えられないと多分廃れていく気がします。
人のおしゃべりずっと聞こうってなかなかならないです
よ
ね。
ならないんですよ。
だからね、楽しいかどうかね、
和也さんのファンとか、まあ、僕のファンがもしいるなら聞いてくれたらそれはワクワクするのかもしれないけども、そうじゃなくて、なんか、誰やねんこいつと思われつつも、のおもろいやん、ええ音楽やんっていうところをやっぱりちょっと作っていきたいなと思っていて、
いやもうぜひまた
なんかね
呼んでほしいなと思いました。
本当ですか、
うん、こうやって本当ラジオブースで、ね、DJ ブースというのかわからないけど、でこうマイクを目の前にねヘッドホンして喋るって、いやもうなんかミーハーなんかな俺やと思うけど、
特殊な環境ですよ、うん、
やりたいと思った。また
それこそバーで隣に座ってても喋ってくれないような人ことも、ここに来たら喋ってくれるんですよみんな。
あ、なるほどね。
特殊な環境ですここは、
うんうん、
だから僕すごいおしゃべりがうまいとみんなに思われていると思うんですけど、ここだからできるんです結構。
そうか、
うん
うん、
まあ、ステージでももちろんできますけど、普通にこのバーで隣にいたら、結構喋れないです僕。
そう、
なんか変に思われたらどうしよう。ここに第三者のリスナーっていう存在があるから、なんか喋れるんですよね、これはリスナーが聞きたがってることやでみたいな感じでなんか、
なるほど、
投げかけられるんですけど、
うん、
なんか変に思われたらどうしようみたいなことなんかすごい気にする方なんでなんか1対1になると余計に喋れない時がありますね。
なるほど、
うん
うん、
そんなシャイな男でございます。
ああ、シャイな、
シャイな、
そんな締めで、
はい、そうですね、熱々ラブラブの
熱々ね、本当もうなんで熱々ってワードが出た、
熱々の後藤和也さん、
もうそ、もうラジオのねマジックだと思いますよ本当に、
ね、
環境です、
本当に熱々の環境でお届けをいたしました
、はい、
後藤和也さんでございました、はい、3月の17日ひまわり日の場で手をつなごうでワンマンライブでございます。ぜひとも皆さんお出かけいただければと思います、はい、行こうかなどうしようかなってちょっと迷っている方に、背中を押す一言をぜひ。
初めての方も、初めての方というか、もう初見に近い方からもうずっと聞いてる、あ、なんなら久しぶりだなっていう方まで、もうなんですか、余すところなく楽しんでもらえるというか、もう楽しんでもらえる、わーっていう盛り上がりの楽しみというよりは浸ってもらえる、もうグラスを片手に、そういう、まあフードも美味しいところなんで、本当、お家もうリラックス、いかに自分も相手もリラックスできるかっていうようなワンマンにしたいと思うので、
はい、
ぜひお食事ぐらいのテンションで来てもらえれば、そこに 残る音楽、うん、残る日には確実にするので、
はい、
ぜひお越しください。
お届けいたしたいと思いますよ。素晴らしい一日でございます。3月の17日の日曜日、弾き語りワンマンライブホームシアター、チケットぜひゲットしてください。今日のゲスト、後藤和也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。